私たちは心を尽くして感謝することが大切だと教えられます。また聖書は心を尽くして感謝するようにとあらゆるところで言っています。感謝することにおいて心を尽くしてとここに勧められています。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神を愛するということ、また互いに愛し合うということ、使えるということ、感謝しなさいという言葉はたくさんあります。心を尽くしてと言っているのは詩の作者は言うのです。それは上辺ではなくてっていうことですね。心から熱い思いを持って感謝を捧げるべきことが大切だと教えられています。私たちは私もそうなんですが、祈りを考えますとどうでしょう。助けてください、あれしてください、与えてください、守ってください、あれが欲しい、これが欲しい、そういう願い事ばかりが多いのではないでしょうか。私たちはもう小さい時から祈りと言いますとおねだり、もうすぐもう11月ですが、あと2ヶ月経ちますともう新年ですよね。元旦、祈祷会なんか、祈祷会というか元旦の初詣なんか行きますと何かするとこれもおねだりです。家内安全、商売繁盛、またこの七夕も同じですよね。短冊にあれください、これくださいという願をかけます。そういう願い事ばかりです。私たちは本当にこう神様に対してもいつの間にか願い事ばかりが祈りだと思っていないでしょうか。そんなクリスチャン生活が当然のようになっている、祈りイコール願い事、この祈りということについて聖書は、特にここはダビデによるとあります。ダビデが書いたというよりもダビデの信仰に似ているとか、ダビデの信仰を思い返してということの方がいいようであります。実際にはバビロン捕囚から帰ってきた後の作だろうと言われていますので、でもユダヤ人たちにとってやはりダビデの信仰というのは模範なんでしょうね。ですから詩編の作者の場合にここからダビデ詩編というのがまた始まります。でこの時もダビデの信仰を思ってというふうに理解するのがほとんど良いように思います。それくらい憧れなんですね。また教えられるところだったんだろうと思います。そこでダビデの信仰を祈りということについて考えてみましょう。こう言ってます。この祈りの詩編だと言われるんですが、その祈りをする、捧げるときに、まずこの詩編の作者ダビデの信仰として捉えていることは何かと言いますと、私は心を尽くしてあなたに感謝します、天使たちの前であなたを褒め歌います。感謝を捧げる、これも祈りだということです。神様に向かってしているんですから、これは祈りです。しかもそれは感謝である。このダビデの信仰とは何か言いますと、心を尽くして神様に感謝する、そういう祈りが真っ先に挙げられています。でこの時にこの詩編の138編の1節からですね、実は3節、前半なんですが、これを見るとここに全体的にこの詩編の作者はダビデ自身のその信仰というのは何かというと、どういう形で神様を褒めたたえるかと言いますと、詩編のこの作者ダビデの信仰はまさに神様を褒めたたえるにはいろいろな褒めたたえ方、感謝の仕方があるんですが、特にここでは詩編の作者は 自分はどれほど小さいものであるかということを告白していきます。ここを見ていきますとですね、このように、2節で言います。私はあなたの聖なる宮に向かってひれ伏すというふうに言っています。そして3節で、私が呼んだその日にあなたは私に答え、私の魂に力を与えて強くされました。つまり詩の作者はダビデの信仰に基づくならば、自分はどんなに小さいものか、取るに足らないものかということをまず自分でこう認めている。そしてそのこんな小さいものに神様の恵みは素晴らしく私に与えられているということで、神様を褒めたたえる、神様を賛美する、そういうこの賛美の仕方がこの詩編の138編の中に流れている詩編の作者の思想です。つまり、私はこれだけのことをやりました、それに対して神様はこれだけのことをしてくれましたじゃなくて、私はこんなに小さい、本当に神様の恵みを受けるにふさわしくないものだけれども、神様が私の祈りに耳を傾けてくださった、恵みを与えてくださった、これほど素晴らしいお方はないでしょうと、こう神様を褒めたたえるんです。そういう賛美の仕方、感謝の仕方であります。しかし逆に言うならば、ここでよく言われます、詩編の138編は逆に見せかけのだけの謙遜、見せかけだけの祈り、見せかけだけの感謝の捧げ物、それを非常にこの、指摘し、それらがいかに良きものを汚すものであるかということも同時に言っているんだと言われます。詩編の作者はここで、本当の謙遜というのは自分を神の前にいかに小さいものであるかと告白すると同時に、心の真摯な思いを持って神に感謝を捧げる、これが本当の謙遜なんだというふうに言います。だからここで心を尽くしてっていうふうに言葉が真っ先に来るわけであります。心を尽くしてっていうのは偽りのない心という意味で、実はこの心を尽くしてのこの対極にあるのは双心という言葉があります。これと合わせています。ですから双心でなくっていう意味です。心を尽くして、裏表がない、見せかけがない、そういう意味で神様を賛美しています。でしかもここ面白いんですが、これはいろんな解釈があるんですけど、一節のこの天使たちの前でって言っていますね。この天使たちの前でっていうこの言葉自体は、実はエロヒムという言葉が使われてまして、実際には神々というね、神複数形が使われてるんです。でこの複数形をどう取るかで、新教導訳は神の御前でって言ってます。じゃあこの複数形どういう意味なのかっていうと、尊厳、偉大さを意味する複数形と解釈して、新共同訳は神の御前でっていうふうに訳します。でも新改訳は天使たちというふうにこう訳して、でまたもう一つは王たちとも訳せるんだそうです。で、新改訳聖書によりますと、天使たちの前でというふうに言っています。どちらにしてもここで強調したいことは、天使たちの前か王たちの前か神の御前かということよりも、ここで強調したいことは公にということなんです。みんなが明確な形で、私は神様の前にこの褒め歌を歌います、公に告白しますという意味です。私は神様を信じてます、神様を褒めたたえます、賛美しますと言いながら、公に神様の前に褒めたたえることをしない。ちょっとここのところで恥ずかしいからとかね、ここではちょっとふさわしくないからということで、神様を褒めたたえることをこうやめてしまう。そうではなくて、 この公に告白する、神様を褒めたたえるということ、褒め歌を歌うということを告白、しかもそうしますって言ってるんですね。感謝します、褒め歌を歌いますなんです。これは何か約束しますっていう意味です。公の前で、みんなの前ではっきりと私は神様を褒めたたえる、そのことを約束します、神様に感謝するってことを公にします、約束しますという意味合いの言葉なんだそうです。そうしますと、これが実は蓋心ない感謝なんですよね。そしてただ単に感謝するときにも、ここにこういうふうに言います。2節で、私はあなたの聖なる宮に向かってひれ伏しと言っています。この聖なる宮に向かってひれ伏すっていうのは、神様のお言葉に従って、つまり律法に従って、律法の礼拝するその基準に従って、そして神様の前にひれ伏します。でひれ伏して、あなたの恵みと誠をあなたの皆に、誠をあなたの皆に感謝しますと、こういうふうに続くわけです。私たちは結局神を礼拝するということも、神のお言葉に基づいて、神様のお言葉によって、聖書によって教えられている、教えられながらって言ったらいいんでしょうかね、神様の前にひれ伏し、そしてまた神の御名に賛美をする、そのように告白します。ということは、私たちはこの詩篇の作者は神様への賛美も、実は神のお言葉によって導かれない限り、いや神のお言葉に導かれることを嫌って自由に神様を賛美したからといって、それは神様を褒めたたえたことにはならないということなんでしょうね。私たちは本当に神様のこう褒めたたえるといったときに、自分の感情や自分の気分が良くなるかならないかということで神様を褒めたたえるということは、それは神様を褒めたたえたことにはならないのではないでしょうかね。そのことをこの詩篇の作者は語っている。あくまでも神のお言葉と、そして神のお言葉によって示される神の恵みなんですよね。それに基づいて、それに従って、それに導かれて神様をに感謝を捧げる、これが実は褒め歌なんだということであります。ですから2節で言います。あなたはご自分のすべての皆のゆえに、あなたの御言葉を高く上げられたからですと、こういうふうに言っています。つまり御言葉こそが大事にされるということです。尊ばれるということであります。私たちは非常に愚かなものでございます。ですから御言葉によって導かれない限り、御言葉によって私たちに語りかけられない限り、私たちは私たちに約束された神様の恵みを証しすることはできない、したことにはならない。そして逆、また同時に試みてますね。このことを言ってるようです。御言葉から離れては感謝はないということです。御言葉から離れると、私たちは不平不満、つぶやきが多くなる。だから私たちはいつも御言葉を高く掲げなければならない、そのように進めていくわけであります。でないと私たちの感謝はただ、口面だけっていう言い方変ですね、 口先だけで、賛美していることになってしまう。そして言います。私が呼んだその日、私、この詩篇の作者がそのように神様を褒めたたえた、感謝を捧げたその日に、祈ったその日にということですね。私が呼んだその日に、三節です。あなたは私に答え、私の魂に力を与えてく、与えて強くしてくださった。 神様は私たちが祈る前からしばし私たちの必要を知って、そしてまた私たちを励まし強めるためにその恵みをお与えくださるということは私たちは知っておりますし、それが聖書の約束でもあります。しかしこの詩篇の作者は言うのです。私が呼んだ祈ったその時にあなたは私に答え、私の魂に力を与えて強くしてされた。まさに神様を褒めたたえる祈りは私の魂を強めてくれるということですね。で、神様を褒めたたえるときに私たちは内側から力が出てくるじゃないか。この詩篇の作者はそのような経験をしているんです。ですから当然このダビデの信仰というのは危険に巻き込まれそうになった時、それは決して偶然ではないし、神のご支配のもとに行われたことだと。だから同時にそれは私たちにとって神様が祈りをするようにとこの導いておられることであるし、またどのような時にもあのダビデのその生涯を見ていくと、どんな辛い時にもまず神の褒めたたえるという賛美から始まっているではないか。それがダビデをどれほど強くしたかということをここでもう一度振り返るように言っています。そうですね、ダビデがいろいろな災いに打ち倒され、押しひしがれたと思われた時に、その時にダビデは神に呼び求め、そして神に褒め歌を歌い、神に感謝をして回復していったと、ここの詩篇の138篇は伝えているところであります。ダビデが強く、そしてまた王になっていくその過程の中で、ダビデの信仰はまさに神を褒めたたえることによって強められていったということを思い返させようとしています。そして4節です。主よ、地のすべての王たちはあなたに感謝しましょう。彼らがあなたの口の御言葉を聞いたからです。彼らは主の道について歌うでしょう。主の栄光が大きいからです。これはどういうことなんでしょう。彼らって誰のことなんでしょうか。多分にこれはダビデを取り巻くところの人たち、またはダビデと時には敵対した異邦の民たち、王たちのことを言うんでしょうね。多分それを指しているだろうと。で、それはどういうことかというと、非常に簡単なことなんですが、神のお言葉を聞いていない人たち、また神様の恵みのわからない人たちも、実はそのダビデの信じてダビデを導き、ダビデをイスラエルの王にしたその神様をダビデの歩みのゆえに褒めたたえるだろうということ。でも考えてみればそうですよね。ダビデがこの王になった、その時にそのもろもろの国々の人たちがダビデに貢ぎ物を持ってきます。でソロモンが王にされた時もそうですね。遠くシェバからの女王が来て、その名声を聞いて貢ぎ物を持ってくる。まさに神様が立ててくださったその導きは、神を知らない人たちに対してさえも唇を持って神を褒めたたえさせる出来事であるとなる。だからこの詩篇の作者は言うんです。私は私自身が頑張って努力して王になったというよりも、こんな私が神様、あなたが私を導いて王にしてくださったというこの事実が、神を知らない多くの人たちの口を通して神様を褒めたたえさせているでしょう。させることでしょう。きっとこのダビデが、の持っているその信仰というのが、自分の力で頑張ったから褒美として王となれたんだという豪語するものであったならば、きっとダビデを見た周りの人たちは神様を褒めたたえるのではなくて、あなたを褒めたたえるんじゃなくて、きっと王を褒めたたえたでしょうね、ダビデを。
でもそうじゃないっていうふうに言ってるんです。
まさにダビデが王になったということは万人が明らかにしているように神の恵み、神の証明、召しによってであると言って神を賛美するのに大いに役立つことだろう。私たちはどのような形であろうと神が褒めたたえられることを願います。それが私たちキリスト者の証とも言います。その証というのは私がどれほど小さなものであるにもかかわらず今このようにして支えてくださっている、今私をこのように祝福してくださっているということを告白することは神をして褒めたたえさせることになる、周りの人たちにね、ということを証ししているところであります。まさに世俗の王たちでさえもそのダビデのその姿を見て、王となったことを見て、その目を持ってこの神の見て神の恵みを認めざるを得ないようにされたとこの詩編の作者は言っているわけであります。そうしてなぜそうなのか、なぜそうなのかと6節から8節でこういうふうに言っています。6節7節誠に主は高くあられるが低いものを顧みてくださいます。しかし高ぶるものを遠くから見抜かれます。私が苦しみの中を歩いてもあなたは私を生かしてくださいます。私の敵の怒りに向かって手を伸ばし、あなたの右の手が私を救ってくださいます。神様とはこういうお方なんだとこの6節7節で言っているわけです。これはどんなことかと言いますと、まさに神様が私に働いて、ダビデに働いて王としてくださった、それは驚くべきことだ、神を褒めたたえずにはいられない出来事だ、なぜ神はそのようにされたのかというと、確かに神様は至高の神、最高の神様お方であって、そして高いところ天におられるお方だけれども、この神様は低いものを顧みてくださるお方だからだと言っています。多くの人たちは神様は真実であられると告白します。しかし真実であられるとはどういうことかというと、その真実さっていうのはその人がいかに私たちが低いものであったとしてもそれを見捨てないお方、見捨てない、そういう真実さなんですよね。私たちは本当に小さなことにことであったとしても危険やその苦難に出会うならばたちまち心を悩ましてしまう小さなものであります。そして私たちはすぐ不信仰に陥ってしまうかもしれません。しかし神がご自分に対してその呼ばわるならば、父親としての配慮を持って誠に私たちに目を注いでくださる、私たちを顧みてくださる、私たちは本当に小さなものです。しかしその小さなものを顧みてくださる、でこの小さなものを顧みてくださるということは同時に高ぶるものを遠くから見抜かれるということです。偽善、偽り、傲慢、どんなにへりくだりを装ってもそれは見抜かれますよ、そういう神だ。だから私たちは小さいものであることを決して惨めなものと思う必要がないということです。この小さなものに目を留めてくださる、顧みてくださる神がおられる。だから 自分は小さなもの、役に立たないもの、価値のないものと私たちが言ったとしても、父なる神はそれをいうふうには見られない。彼に見てくださる。私こそ大したもんだ、私がいなければどうにもならないと豪語するものはちゃんと見抜かれますよ、というふうに詩編の作者は神ご自身がそのようなお方なので、ダビデ自身が王となったのはまさに当然のこと、このような神だからだ。そしてさらに7節で言います。私が苦しみの中を歩いてもあなたは私を生かしてくださると続けます。私が苦しみの中を歩いてもと言うんです。ダビデのような信仰者とは神様がどのような意味で、また私たちのその保護者、または救い主であられるかということを自分がいかに確信しているかということが大切なんですね。でその時に詩の作者は言うんです。私たちは信仰者が神様をこう信ずるとか、神様に対して確信を持つというのはどのように確信を持つかというと、苦しみの中を歩いても、どんな状況の中にあったとしても、あなたは私を生かしてくださるということです。私を苦しみの中に滅んだままに、苦しみの状態のままに私を捨ておかないということです。死んだような状態、まさに無気力な状態に置かれない、生きるもの、命へと移されるというふうに言うのであります。私たちは肉においてはまさに弱いものであります。私たち一人一人はあらゆる危険から免れて安全に生きることを願います。しかし私たちは、私たちの周りには本当に多くの死の恐れと、そしてまた多くの戦うべきことが起こってきます。そして最も忌まわしいと考えられる出来事さえも私たちは背負わなければなりません。そしてその現実とともに、私たちはそれだけでありません。なぜならば、その現実の前に私たちは自分に対する危険が現れるや否や、まるでこれがもうこの世の終わりであるかのごとくに私たちは嘆いてしまう、弱り果ててしまうものであることは事実であります。実はそれがここで言っているところの、この苦しみの中を歩いている状態であります。でもそういうもう何の望みも持ちえないと思われる中で、希望を持たし、生きる力をお与えくださる、そういう神なんだというふうに、私はやっぱりこれを信ずる、そういう神様、私たちの信じている神様とはこういうお方なんだということをまず信じなければならない。これが信仰なんでしょうね。私たちは本当にどんなにどん底の中にあったとしても、そのどん底の状態、また無気力の状態、または何の希望も持ちえないような状態のままには置かれない、そういうお方なんだってことをやはり信ずる、そういう神を信じていく、これが信仰なんだと、やはり私たちはもう一度問い直さなければいけないし、自覚していかなければならないのではないでしょうか。まさに命の光を見るということはこういうお方であると、この信じることで、これが真の信仰の実は姿であり、またカルバンを起こるんです。その信仰こそが真の信仰の掟だって言うんです。こう言ってます。掟なんです。これなくして信仰とは言わないというくらいであります。私たちは神の恵みに寄り添があります。私たち、神様は私たちをそうするとあらゆる逆境から救い出してくださる、私たちはそう期待します。しかしそれだけではない、まさに死から命へと移してくださるお方、一瞬一瞬にその問題の中にあって生き返らせてくださる、力を与えてくださるお方だと期待すべきことが言われています。そしてその 期待は同時に私たちはよく見てみましょう。その7編のこの後半です。私の敵の怒りに向かって見てを伸ばし、あなたの右手の手が私を救ってくださいます。私を苦しめているその敵、それが霊的なものであれ、また具体的な敵であれ、神様は必ずそこに手を伸ばしておられることをあなたは見るべきである。見ることができる。それもまた私たちは信じなければなりません。私たちはややもすると何にも変わってないように思って、そして嘆くかもしれませんが、しかしよく見ててください。神の敵、そしてあなたの敵は神の怒りによって、実はその裁きがもう始まっているんだということを見てください。私の敵の怒りに向かって見てを伸ばしておられる。それに気づくべきであります。その告白をしていきます。そのようにして神の右の手って言ってんですか、神の力、権威、それが私を救う。そして8節、主は私に関わる全てのことを成し遂げてくださいますと結論付けます。ここで用いられているこの私の救いのために全てのことを配慮して、そして始められたことを最後まで成し遂げてくださる。この成し遂げてくださるってことは途中でやめないっていうことです。約束したことを途中でやめないっていうことです。それゆえにこの詩編の作者は、まあダビデはのような信仰を持つということは、神の憐れみによって救い出される、そしてそれはいつまでも続く、一度だけ救い出したらもうあとはおしまいではないということであります。それが神様は信仰を持って神様の前に歩むその一人一人の全てのご計画は必ず成し遂げられます。私たちがどんなにこの我を張って逆らおうとも、時には私たちをどんなにこの惑わせようとしても、神様はその私に関わる神様のご計画、まあ摂理といいますが、それは必ず実現をしていく。今私にはとてもそのようには見えなかったとしても、神様の栄光が表されているとは思えないようなことであったとしても、でもこれは必ず神様は私たちを通してご自身の御心は成し遂げられます。そして私たちは言うんです、神の栄光を見ることができる、神の恵みを見ることができる、必ずそれはできる、それを信じることです。そして言います、なぜならば主よ、あなたの恵みが常しえにあります、あなたの御手の技を捨てないでくださいと、この最後のね、あなたの御手の技を捨てないでくださいというこのことは、祈りっていうか願い、切なるこの告白でもあります。つまりあなたと共に私はいる以外にはいません、ありません、ありえませんという意味で言っているわけであって、神様が私をこの捨てるかもしれないという不安から来ているわけではありません。そういう意味での見捨てないでくださいではありません。神様の恵みは常しえにあるからです。私たちはこの常しえにあるということは、神様の恵みは途中で中断されるようなことはないということですよね。その意味で使われています。私たちは、まあ、はい、何回限りとかね、1回2回3回までだとか期限を区切りますけれども、神様が私たちに関わって恵みをお与えくださるのに、回数の期限だとか時間的期限だとか条件というのはないと言っています。で、やはり 私たちはそうではないでしょうか。神の恵みによりすがる確信を持ってそれを求めていく、よりすがる者に神がキリストの死まで最後まで必ず導いてくださり、御心を実現してくださる。このことはパウロがピリピ人への手紙、ちょっと開いてください。こう言っています。一章の六節です。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると信じている。私たちが怠惰であったとしても、私たちが時には苦しみの中で不信仰に陥ったとしても、神様はその御心、私に対してなされた神の御心は必ず実現をされる。私たちはそれを楽しみに、また神様の御手を信頼をし、恵みが今もどんな状況の中にあってもあるんだということを思い返し、自分に言い聞かせる、そして神を褒めたたえる、そんなのが詩編の138編の詩編であります。神の恵みは私たちは告白することによって私たちは励まされます。神の恵みを告白しない、御言葉によって告白しなければ、私たちの唇は不平と不満で満ちた言葉で終わってしまう。そのことを詩編の作者は私たちに教えています。本当に、神の褒めたたえるその言葉をもって励まされた毎日でありたいと願うのであります。はい、お祈りいたします。